こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第18回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は福沢諭吉著福翁自伝です。福沢諭吉と言いますと慶応大学の創立者であり今では1万円札の図柄になっている人です。大抵の人が天は人の上に人を作らずとか学問のすすめの言葉などを知っているかと思いますけれども、この人の自伝を読んだ人はそう多くはいないのではないかというふうな気がしています。そういう私自身、子供の頃でしょうかね、人から勧められたことはありますけれども、実はこれまで読んだことがありませんでした。しかし声に出して読むということを考えたときに読み始めたらとても読みやすくて面白いんですね。どこを読んでも面白いのです。で、その面白さの一つは語り口にあるなあというふうに思いました。本の後に書かれている解説を読みますと、これは福沢諭吉の最晩年の著書になるわけです。書かれたのが、64歳の時です。明治30年1897年になりますけれども、ある外国人の勧めでぜひ自伝を書いてほしいと。しかし筆を取る時間はないので口述筆記の形で速記者を雇いまして、その速記者が記録したものを福沢諭吉自身が手を入れて仕上げたということだそうです。で、これは月に4回1回4時間くらいの話をしたそうです。手に持っていたのはまあ簡単なメモくらいだと思います。6、7ヶ月かかって全体が仕上がったのだそうです。口述筆記された部分と後から福沢諭吉自身が手を入れた部分を比較してみますと、圧倒的に後から手を入れた部分が多いのだそうです。ということは口述筆記そのままが文章になるというわけではなくて、口述筆記の形をとった口語文をいわば福沢諭吉が作り出したというふうに考えられるかもしれません。これまで本を書くというとどうしても文章的な言葉で書かれたわけですけれども、福沢諭吉のこの福翁自伝のような話をしているような文体で仕上げるという本がもしかしてかなり初めの最先端の方法をとっていたのかもしれません。現代ではどうしても声の言葉として生きてこないような文章語が多いんですけれども、福翁自伝はとにかく声にしても生き生きと響いてくる素晴らしい文章だと思います。それではお聞きください。福沢諭吉著福翁自伝。古事記のしらみを取る。ここにまことに汚い祈壇があるから話しましょう。中津に一人の女乞食があって、バカのような気違いのような至極の難重者で、自分の中人のつけたのか知恵知恵と言って毎日始終をもらって回る。ところがこいつが汚いとも臭いとも言いようのない女で、着物はボロボロ、髪はボーボー、その髪にしらみがうやうやしているのが見える。すると母が毎度のことで、天気のいい日などには「おちえこっちに入ってこい」と言って表の庭に呼び込んで土間の草の上に座らせて、自分はたすきがけに身構えをして乞食のしらみ狩りを始めて、私は火星に呼び出される。拾うように取れるしらみを取っては庭石の上に置き、 まさか爪で潰すことはできぬから、私をそばに置いて、この石の上の石で潰せと申して。私は小さい手頃な石を持って構えている。母が一匹取って大石の上に置くと、私はこつりと打ち潰すという役目で、50も100も、まずその時に取れるだけ取ってしまい、それから母も私も着物を張ろうて、ぬかで手を洗おうて、小敷にはしらみを取らせてくれた褒美に飯をやるという決まりで、これは母の楽しみでしたろうが、私は汚くて汚くてたまらぬ。今思い出しても胸が悪いようです。保護を踏み、お札を踏む。また私の12、3歳の頃と思う。兄が何か保護を揃えているところを、私がドタバタ踏んで通ったところが、兄が大喝一声。こりゃ待てとひどく叱りつけて、お前は目が見えぬか、これを見なさい。なんと書いてある。奥平大膳の大夫とお名があるではないか。と大層な剣幕だから、ああ、そうでございましたか、私は知らなんだと言うと、知らんと言っても目があれば見えるはずじゃ。お名を足で踏むとはどういう心得である。紳士の道はと、なんか難しいことを並べて厳しく叱るから、謝らずにはいられぬ。私が誠に悪うございましたから堪忍してくださいと、お辞儀をして謝ったけれども、心の中では謝りも何もせぬ。何のことだろう。殿様の頭でも踏みはしなかろう。名の書いてある紙を踏んだからって、構うことはなさそうなものだと、はなはだ不平で、それから子供心に一人思案して、兄さんの言うように、殿様の名の書いてある保護を踏んで悪いといえば、神様の名のあるお札を踏んだらどうだろうと思って、人の見ぬところで、お札を踏んでみたところが何ともない。何ともない。こりゃ面白い。今度はこれを長ズバに持って行ってやろうと、一歩を進めて便所に試みて。その時はどうかあろうかと少し怖かったが、後で何ともない。そりゃ見たことか。兄さんが余計なあんなことを言わんでもいいのじゃと、一人発明したようなものだが、こればかりは母にも言われず、姉にも言われず、言えばきっと叱られるから一人でそっと黙っていました。稲荷様の身体を見る。それから一つも二つも年を取れば、おのずから度胸も良くなったと見えて、年寄りなどの話にする。神罰明罰なんということは大嘘だと一人自ら信じきって、今度は一つ稲荷様を見てやろうという野心を起こして、私の養子になっていたおじ様の家の稲荷の社の中には何が入っているか知らぬと開けてみたら、石が入っているから、その石を売っちゃってしまって代わりの石を拾おうて入れておき、また林家の下村という屋敷の稲荷様を開けてみれば、身体は何か木の札で、これも取って捨ててしまい、平気な顔をしていると、間もなく初馬になって上りを立てたり、太鼓を叩いたり、おみきをあげてワイワイしているから、私はおかしい。バカめ。俺の入れておいた石におみきをあげて拝んでるとは面白いと、一人嬉しがっていたというようなわけで、幼少の時から、神様が怖いだの、仏様がありがたいだの言うことは、ちょいともない。占い、まじない、一切不信仰で、狐狸がつくというようなことは、初めから馬鹿にして少しも信じない。子供ながらも、 精神はまことにからりとしたものでした。ある時に大阪から妙な女が来たことがある。その女というのは、私どもが大阪にいる時に屋敷に出入りをする上荷頭の伝法寺や松右衛門というものの娘で、年の頃30くらいでもあったかと思う。その女が中津に来て、お稲荷様を使うことを知っていると吹聴する。その次第は誰にでも御幣を持たしておいて何か祈ると、その人に稲荷様がとっつくとかなんとか言って、しきりに私のうちに来てホラを吹いている。それからその時に、私は15、6の時だと思う。そりゃあ面白い、やってもらおう。俺がその御幣を持とう。持っている御幣が動き出すというのは面白い。さあ持たしてくれろと言うと、その女がつくづくと私を見ていて、ボンさんはいけまへんと言うから、私は承知しない。今誰にでもと言ったじゃないか、さあやってみせろと、ひどくその女を弱らして面白かったことがある。門閥の不平。それから私が幼少の時から中津にいて、始終不平でたまらぬというのは無理でない。一体中津の藩風というものは、士族の間に門閥制度がちゃんと決まっていて、その門閥の固いことは、ただに藩の効用についてのみならず、今日私の交際上、子供の付き合いに至るまで、貴賤上下の区別をなして、上士族の子弟が、私のうちのような下士族の者に向かっては、まるで言葉が違う。私が上士族に対して、あなたがどうなすってこうなすってと言えば、向こうでは貴様がそうしやってこうしやれというような風で、万事その通りで、何でもないただの子供の戯れの遊びにも門閥がついて回るから、どうしても不平がなくてはいられない。そのくせ、今の貴様とかなんとかいう上士族の子弟と学校に行って読書解読というようなことになれば、いつでもこっちが勝つ。学問ばかりでない、腕力でも負けはしない。それがその付き合い、法有互いに交わって遊ぶ子供遊びの間にも、ちゃんと門閥というものを持って王府至極だから、子供心に腹が立ってたまらぬ。かしつじの文字に叱られる。まして大人どし、藩の御用を務めている人々に貴賤の区別はなかなかやかましいことで、私が覚えているが、ある時私の兄が家老のところに手紙をやって、少し学者風でその上書きに何々様過失字と書いてやったら大いに叱られ、過失字とは何のことだ、お取り次ぎ主としたためて来いと言って手紙を突き返してきた。私はこれを見てもそばから一人立腹して泣いたことがある。バカバカしい、こんなところに誰がいるものか、どうしたってこれはもう出るより他にしようがないと始終心の中に思っていました。それから私も次第に成長して、少年ながらも少しは世の中のことがわかるようになるうちに、私のいとこなどにも随分一人や二人は学者がある。よく書を読む男がある。元より貸し族の仲間だから、兄などと話の時には藩風が良くないとかなんとか、いろいろ不平を漏らしているのを聞いて、私は始終それを止めていました。よしなさい、バカバカしい、この中津にいる限りはそんな愚論をしても役に立つものではない。不平があれば出てしまうがよい、出なければ不平を言わぬがよいと毎度止めていたことがあるが、これはまあ私の生まれつきの性質とでもいうようなものでしょう。さて、いかがでしたでしょうか。 どこを読んでも面白い本なのですけれども、今回は私はまだ読み終わっていませんので、読んでいる途中で面白いところを読んでみました。皆さんも引き続きぜひ最後までお読みになることをお勧めいたします。それではここで本のデータを紹介します。著者は福沢諭吉、署名は新定となっています。新しく訂正したと、福王辞典で肯定をしましたのが富田正文さんです。出版の年月日は1978年10月16日、これが第一刷りです。で、私が持っていますのが1994年5月10日第34刷り。出版社は岩波書店、岩波文庫の一冊として収められています。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしい、この作品を読んでほしいというものがありましたら、以下の3つをお知らせください。1つは作者名、2つ目は署名あるいは作品名です。そして3つ目が出版社の名前です。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。